東京スタイリッシュスポーツラジオ。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
東京スタイリッシュスポーツラジオ。
クリスマスですね。
そうですね、クリスマス前の一発ということで。
強いてどうするんですか、クリスマスは。
家族でもちろん団らんですよ
それが一番ですね。
はい、
はい、
それでは、今回のテーマですけども、
はい、
一流とはということで T2 に語っていただきたいなと。
一流とは、
はい、
大きなテーマですね。
そうですよ、あのやっぱりね、ディスクゴルフでも、ね、三流二流一流超一流いろいろね あると思うんですけども、はい、
難しいですね。そうですね、すごく、
はい、ただ、ま、あのどの世界でもやっぱりあの一流って言われる人はいろいろいると思うので、その辺の T2 なり あの考えとかがあるとあるかなと思いまして、ちょっと今回はそんなテーマにさせていただきました。
わかりました、
はいはい、それでは、まずはじめに、
はい、
T2 は実際のディスクゴルフをやられてて、
はい、
まあ、試合でライバルと言われるような方とかはいらっしゃるんでしょうか。
国内でってことですか。
そうですね、とりあえず国内で
試合をやっていて、大体同じような人たちとの競り合いにはなるんですけど、
はい、
ライバルとか、あんまり他人を意識するっていうことはしないようにしてます。
ほうほうほうほう。
で、なぜかというと、はい、本当にいつも自分が思ってることなんですけど、
はい、
人のスコアとか人のプレーっていうのは、
はい、
私はどうしようもできないので、自分ができることを淡々と積み重ねていく、自分は自分のやることをやっていくんだっていう考え方でやってるんで、
はい、
人を意識すると自分のプレーができなくなってしまうので、
はい、
常にライバルは敵は自分だと思ってやってます。
おー、かっこいい言い方ですね。
昔はね、もっとすごい、はい、あーバーディー取られたとか、いやチャンスだ、向こうがボギーだ、チャンスだみたいなのあったんですけど、
はい、
だんだんなくなってきましたね。自分が自分のことをやってれば、
はい、
このぐらいはできるんだってことが分かってきたんで、
はい、
周りにあんまり左右されなくなりましたね、
はい、なんか常々 T2 も自分のプレーをしていれば、
はい、
まあ、おのずと結果が出たり、
はい、
あとは、まあ、悪条件なんかで投げてるとすごいちょっと嫌な言い方をしちゃうんですけど、自分が自分のプレーをするとだんだん周りがスコアが落ちていくっていうのかな。
スコアが落ちていくというよりは、うん、自分のレベルがその水準まで、
はい、
少なくとも国内でやっていると上がってきてるので、
はい、
逆に周りをもう意識しなくても、とにかく自分は自分のプレーをするんだっていうところを意識してやってれば、
はい、
ある程度の結果は出るってことが分かってきたんで、
はいはい、
だから逆に気楽なんですよね。
なるほど、はい、それでは、
はい、
T2 の思う、
はい、
一流の定義っていうのはございますか。
世界で戦うっていうのがもう第一条件になってくるんじゃないかなっていうふうには思うんですね。それで、まあ、その世界で結果を残すっていうのが日本人として、
はい、
やっぱりもう一流の定義というか、まずそこに行かないとその土台の部分にも乗れないんじゃないかなっていうふうには、どのスポーツももうそういう時代なんだなっていうふうには思いますね、
はい
はい、
それでは、まあね、一流の選手、
はい、
その他、まあ、T2 の思う選手っていうのはどんな方たちが、
日本人の人たちですかね、
はい、
やっぱり世界で日本人で一番実績を残してる人だと、例えば、
はい、
レディースの柿本さんとか、
はい、
まあ、あとはもう誰もが知ってるシニアの白井さんとか、
はい、
あとこの前実業さんと一緒にちょこっと紹介したんですけど、今オープン部門で世界に出て、
はい、
世界のメジャーと言われる場所で、
はい、
賞金獲得圏内っていう順位に入ってるのが3人だけが、まなぶ君と実弘さんと私の3人ですね。
まなぶ君っていうのはあの
梶山君で、まなぶ君はもうメジャーでもファイナリストになるぐらいのところまで行ってるので、今上がった人たちはもうそのディスクゴルファーとしてプレイヤーとして一流のレベルに行ってるんじゃないかなと思いますね。あとはこれから楽しみなのがやっぱりジュニアでアンダー13かな、代表で勝った井上大地君なんかはこれからね、まだ若いのでこれからあの本当に期待される人材だと思うのでね、ぜひ頑張ってほしいと思いますね。あともう一つ、あの国内ツアーですね、でプロオープンに限って言えば、2000年代に入ってから13年ですか、もう経つ、年間のツアーチャンピオンになってる人がまだ4人しかいないんですよ。
そうなんですか。
でそれもまさに今上がった白井さん、実弘さん、まなぶ君、私の4人だけなんですね。なのでもうガンガンそこの牙城を崩せる人が出てきてくれると、日本のディスクゴルフももっとレベルが上がってくると思うので、ぜひあのその人たちに負けないように、勝てる、その人たちに勝つんだぞっていう人たちがどんどん出てきてくれると、もっと日本のレベルが上がってくるなというふうに思います。
そうですね、そこに新しい風がね吹き込むことで、またね従来のチャンピオンたちも、
ね、
頑張れるかなと思いますね。
待ってますよ。
ということで、ちょっと番組後半じゃない、すいません、番組前半は、まあ、世界に出て結果を出すのが一流だよというような話を、
ね、聞いてるのから、そうですね、やっぱりもうそういう時代なんでね、世界っていうのが近い時代なので、
いただきましたけども、で番組後半はちょっと私気になるところがあるので、その辺について、ちょっと突っ込んでお聞きしたいなと思いますが、
何ですか。
それは番組の後半で。
東京スタイリッシュスポーツラディオ。
それでは番組後半戦です。
何でしょうか。
ですね、ちょっと前半でも若干ちょろっとだけ T2 の方が触れたんですけども、あのメンタルの部分で、あの自分のことを自分らしくあの一生懸命やっていれば結果は出てくるという言い方をしてましたっけ。ちょっと違いますか。
自分らしい自分が好きだと。
はい、そうですね。そんなようなことをお話しいただきましたけども、それで私の思う一流の定義っていうのは、まあそういうメンタル面の部分で、精神的なところで勝てる人というか負けない人が一流なのかなとは思ってるんですけど、T2 その辺どうですか。
いや、その通りだと思いますよ。で私も今偉そうなこと言ったんですけど、そこにまだ全然たどり着けてないですし、
T2 がですか。
たどり着いてないですね。まだまだ成長の余地はあります、ですし、私基本的にメンタルの強いプレイヤーではないので。
あ、そうですか。
もういつも言うんですけどね、散々負けてきました。もう接戦で負けて逆転負けして、悔しい思いを散々してきたんですけど、その中でちょっとずつちょっとずつ勝てるようになってきて、接戦をものにできるようになってきて、そこで相手のプレーは自分は操作できないなっていうところにだんだんだんだん経験として気づいてきたんですね。それで、どんな状況でも自分は自分でいようっていうのが、それこそ本当に強い人の最大の形なのかなっていうふうに思って、今ねだいぶできるようになってきたんですけど、でもまだまだもっともっとメンタル強い人いっぱいいますし、ドキドキするっていうのはもうドキドキするんですよ、でもそのドキドキの中で自分を出し切るっていう術をちょっとずつ覚えてきた、
他人のプレーを操作できないというかね、どうにもできないっていうのはすごい頑畜のある言葉だなって思いますね。
正確には駆け引きで操作できちゃう部分があったりするんですけど、でも基本的にはもう相手のことはコントロールはできないので、 やっぱり自分は自分のできること、
はい、
余計なことを考えると自分が自分やらなきゃいけないこととか本来できることができなくなってしまうので、
はい、
まずは自分のことだっていうことを考えてます、
はい、
でもそこに行き着くまでっていうのは、
はい、
やっぱり経験が必要だと思います、
はい、
あの昔白井さんにまだ1勝とか2勝とかしかしてない時に言われた言葉があって、
はい、
あと菊池に足りないのは経験だよって、もう投げれるようになってるし、
はい、
勝てるところにいるし、
はい、
なんで勝てないんだって聞いたら、
うんうん、
経験だよって言われたんですね。
なるほど、
うん、でその時は悔しくて、そしたらもう経験するしかないじゃないかって思ったんですよ、
は
い、そんなのは認めないと思ったんですけど、
はい、
こうして自分が、まあ、勝つところの常連のところまで来れて、
はい、
うん、実際振り返ってみると、
うん、
経験は大きいなと。
なるほど。
で当然経験して分析して、
はい、
なんでだっていうところまでちゃんと突き詰めなきゃダメですよ自分で、
はい、
ただ漠然と長いだけやってても、
はい、
それはもう無駄なものでしかないので、
はい、
なんで勝てなくてどうしてああいう現象が起きてとかいうのを、うん、私は全部自分なりに分析してやったんで、
はい、
そう思うんですけど、
はい、
経験は大事ですね、
はい、
あとは負けた経験からは勝ち方は分からないです。
へえ、そういうもんですか。
はい、負けは、うん、勝たないと勝ち方は分からないです、
はい、なるほどね。
どんなに接戦しても負けたら勝ち方は学べないです。
はい、
はい、なんか重いですね。
いやいや、もうね、すごい今回に限って頑築深い言葉がいっぱい出てきましたよ。
なんかまあ年の瀬ですからいいですかね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、今回はクリスマススペシャルでしたので
全然明るい話題じゃなくてすみません
とんでもないです、ね、年の瀬にもう今一度今年1年のディスクゴルフのね、振り返ってこういうことも考えてもいいかなと思います。
じゃあ明るい話題はこの後のなんちゃらでお楽しみください。
はい、ありがとうございます。
はい、
事務局長のディスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の新村隆が最近気になるディスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ですね、今日はちょっと趣旨を変えまして、
あれ、
うん、ではないんですが、リスナーの方からちょっと質問が来まして。
おお、いいね、
はい、なんちゃらいいんですよ。はい、ですね、この事務局長、飯村隆の事務局長が、うん、一体事務局長って一体何をしているんだと。
まともな質問じゃないじゃないですか
いやでも純粋に思いますよね。やっぱ TSS 代表は T2 としてね
はい、はい、
代表で、まあ、世界選手権出たり、
うん、顔
として広報で、もうこのなんだっけ、ポッドキャストラジオとかビデオとか
大事な役だよね。
はい、いつも作ってます。
果たして
事務局長は何をしているんだと質問があったんで、ちょっとその辺にお答え
しましょう。じゃあお答えしましょうか。
はい、
まず名刺作りました。
名刺、
まあ、
作ったじゃない。
名刺みんな作った。
作りました。
あ、そうか、
はい、
で配りました。
配りました。
とにかくたくさん
はい
はい
はい、はい、
あとは、はい、今こうして喋ってます。
あ、なんちゃら
なんちゃら
これ急か
な地道に活動してんですよ、
はい、
つまりほら菊池選手はもうトッププレーヤーとしてね、もうテレビで出たりとか、ね、大会で活躍したりとかね、
はい、
で強いだったら、ほらこっちのムービーの方で活躍したりとかね、
はい、
うん、僕は地道に本当にディスクゴルフの楽しさを草の根的なね、
こう
活動をしてるわけですよ、
はい、
近所の子供たちとか、ね、親父に面白いよとか、
はい、
うん、こんな大会出てこうだったとか、
うん、そのやっぱりあれですよね、一歩草根の、ね、一歩を広げて、やっぱちょっと会場で週1ぐらいのディスクゴルフクラブ
を作りたいですよね。ああ、いいですね、そういうのね。
その辺ちょっと、
ね、
事務局長の仕事でじゃないですか、
うん、
ぜひ進めてください。
そうなんだけどね、
はい、
なかなかこれがね難しいんですよ
なかなか
なかなか、
ね、ちょっとその辺を進めるとやっぱりこの TSS の運動もね、
そうですね、
進めるし、
うん、
やっぱクラブチームを
子供たち中心ね、
いいですね。ただそれってね、この間ほら舞妓に行った時に、はい、社長さんが、はい、やっぱりディスクゴルフの楽しさっていうのを知ってくれるとほら広がりやすい
んだね。そうなんですね。
なんとか引きずり込みたいんだけど ね、
これでも解決になったんですかね。
で
質問
のちょっとでもどうなのか分かりませんけど、
ね、いろいろやってるんですよ。
で今度また箇条書きにしていただいて発表していただければなと思います。
はい、これからもどしどし質問待ってますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
年末調整スペシャル。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるディスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
ね、事務局長、
はい、いきなりだ。
今日はね、前のめりでちょっと僕の方からテーマがあって、
なんちゃら
切り込んできたね。
いや、切り込みますよ、たまには。はい、切り崩しにかかってるかもしれませんが、
オッケー。
はい、実は最近ちょっとショッキングの出来事がありまして。
ショッキング、
はい、
あれかなこれかな。
いろいろそんな。この間みんなでほら裏で練習して投げてたじゃないですか、
はいはい、
コースをね、
はい、
で実はあの僕の大好きなダートがブッシュに紛れ込んでしまって、アンハイで投げたらね、なくなっちゃったんです。
やっぱりアンハイで投げた。
アンハイで投げたんですよ。ゴール狙いあれでなくなっちゃったの。あれまだ探してないんですよ。
出てきてないんだ。
出てきてないんですよ。ですごい焦って、
でこの間それで残りダート何枚だったんですか。
僕手持ちのダートないんですよ。でね、しかもこの間 T2 がチャンピオン素材のダートもう売ってないよ。やばくない
ですか。ダブルショック
。
ダブルショックですよ。でね、この間岐阜に行った時にロックこの間買った、僕1枚白いロック、 DX のロック持ってるんですけど、そこに RW のロックがあったんですよ。
チップのね、RW パターかなんか使ってるんですよ、ね、
そう、だからマイフェイバリット素材なんで、そこでちょっと比べたんですよ、 RW と DX、でもいつも RW だと T2 とかにまた RW ってバカにされるかなと思って、DX にした。
本当にそんなこと思ったの。
本当に思いましたよ。またバカな人っぽいねと思って、で DX を買ったの、うん、そしたらなんとその RW のロックももうないんですって。
ないですね。
もう本当ショックで、ダブルショックですよ私。
だってそしたらもう選手やめなきゃダメ。
本当でもね、チャンピオン素材の俺ダートがなかったらまずい。
そう、基本的にディスクはロットが変わっちゃうと、同じ名前が付いていても若干飛び方が違ったりするので、気に入ったものがあったらその場で複数枚押さえちゃうっていうのがもう基本ですね。
T2 いいこと言いました。
何ですか。
だってウェッジたくさん押さえて
る。新品のウェッジ
一回持ってる。そうそうそう、基本ですよ。
なるほど、反省しました。
そうそう、
はい、皆様も、気に入ったディスクは複数枚ゲットしろ。
最低3枚は必要ですよね。
そうですね。
なるほど、はい、
今から探しに行
ってきますよ。もう在庫処
分。同じところから投げればさ、はい、同じところに行くからさ見つかるんじゃない。俺も貸してあげるから
チャンピオンの
場合同じミスを犯す
と、でまたそれもロストしちゃうんですよ。
はい、よく見てればいいよ。
そうか、じゃあ今度よろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。
東京スタイリッシュスポーツラディオ、
今回は一流とはというテーマでお送りいたしました。
それでは皆さん素敵なクリスマスを。メリークリスマース。
メリークリスマース。この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。